はい、皆さんおはようございます。昨日は非常に強い台風で皆さん心配な夜を過ごされたと思いますが、なんとかこうして集まることができて本当に感謝だなと思います。今日は、キム長老と姉妹が四式と総額だったんですが、途中で車が動かなくなって止まっちゃったという、車がというよりは、ね、道が動かなくなったということですよね。水戸から来た綿組先生は周り中湖みたいになってたと言ってましたから、橋も渡れなかったみたいで、水戸から来た皆さんは、ね、大変だと思います。そんな中で今日加山兄弟たちは無事来られて本当に感謝です。歓迎したいと思います。後でギデオンの証も、ね、していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、そんな中で、今日はですね、ヨハネの14章のところを見ています。心を騒がせるな、神を信じなさいという御言葉で始まってますね。今日の私たちの心情にぴったりかもしれませんけれども、本当に私たちと共におられる主ということを改めて感じるところです。驚くべきことに、この心を騒がせるなという御言葉は、イエス様が十字架にかかるこの直前の晩ですよね。この最後の晩餐の食事の席で語られているということですね。イエス様が一番心を騒がせていておかしくないはずなんだけれども、でもその中でイエス様は私たちに心を騒がせるな、神を信じなさい、また私をも信じなさい、そう呼びかけてくださっています。本当に感謝な御言葉だと思います。でこの14章の1節から14節、今日は読んでいただきましたけれども、全体を通しても有名な御言葉が、有名なというのはちょっとおかしいですけどね、耳慣れた御言葉がたくさん出てくるところだと思います。そういう中で今日は特にですね、6節の私は道であるというイエス様の御言葉、ここに思いを寄せていきたいと思います。ということで6節をご一緒に読んで今日の御言葉の時をスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので、どうぞご一緒に声を出して読んでみてください。新約聖書の196ページ、ヨハネによる福音書の14章の6節を開いてくださっている方は、どうぞご一緒に読んでみてください。いきます。せーの。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとに行くことができない。はい、こう書いてあります。イエス様は、私は道であると今日語っています。私は道である。一体どういう意味でしょうか。もちろん、例えてというんですかね、そのことを通していろんな意味合いで語っているわけですけれども、特にこういうことかな、今日示されていることを一緒に考えていきたいと思います。まず一つはですね、イエス様がここで合わせて、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、こう語っていることですね。ですから、イエス様は道です。それはどんな道ですか？それは天の父なる神様のもとに続く道だということですね。天の父なる神様のもとに向かう道である、これがイエス様だというふうに言うことができます。もっとシンプルに簡単に言えば、天国に続く道だということですよね。天国に続く道がイエス様だ、私がその道である、そうイエス様は今日私たちに語っています。そのことに合わせて1節から4節をちょっと読んでみたいと思います。開いている方で結構です。ちょっと長いんですけれども、1節から4節を皆さんで読んでみましょう。よろしいですか。いきます。1から4、せーの。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。はい、こう書いてあります。この1節から4節のところは、葬儀などでよく読まれる箇所だと思いますね。教団の式文の中でもこの箇所が葬儀のところの箇所の一つとして選ばれています。で、ちょっと変な言い方ですけれども、この箇所をそういう場面で読みますと、私自身がすごく励まされるなというふうに感じるところですね。希望と平安に満ちた約束、本当に 平和の約束、それがここに書かれているんだと思います。心を騒がせるな、私の父の家には住むところがたくさんある、なかったら私が用意しに行く、ちゃんとあるって、まあ、こう言ってくださるわけですね。イエス様を信じる私たちに、イエス様はちゃんと天国で場所を用意してくれてるよ、これが私たちへの希望の約束ですね。住む場所がある、いる場所がある、なんて嬉しいことではないでしょうか。これは私たちがこの地上の歩みでね、生きている間でも平安の、まあ、元へになることだと思います。つまり居場所があるってことですよね。ちゃんとそこにいられる、もう絶対追い出されることはないということですね。私たちのこの地上の歩みの中でも、それは本当に私たちにとって、まあ、平安があるかないかの大きな条件になると思いますね。私たちがこの地上で生きていく中で、自分のいる場所がある、そのことがちゃんとあるっていうことは、どれだけ励まされることでしょうか。逆に言うと、居場所がないとこほど居場所がないっていうかね、居心地の悪いところはないですよね。ああ、ここにいていいのかしらって、私はここで歓迎されているのかしらとかね、まあ、そういうふうに思うと、だんだん心の平安を失っていってしまう、まあ、そういうところがあると思います。しかし、イエス様は天国において、大丈夫。私を信じるあなたのために、私はちゃんと場所を用意しておくと、そう言っています。まあ、こう約束をしてくれているわけですね。ちゃんと場所があります。私たちはそこに行った時に、うん、ないよって言われない、ちゃんと場所があるんだ、まあ、すごく嬉しい約束だと思います。そこはまた、今読んだところの3節はですね、こういうふうに書いてますね。私のいるところにあなた方もいることになるって言ってますから、その場所はイエス様がいる場所ですね。そこに続く道だって言ってます。天の御国にはイエス様がおられる、そういう場所です。それはどんなにか安心なところだと思うでしょうか。すごく安心な場所ですね。その天の御国はこの地上の延長線上のようなところではありません。イエス様はこの地上にね、一時的に来てくださったけれども、本来イエス様がおられる場所はそんなに危険の高いところではないですね。ヨハネの黙示録を見てみますと、これは開けないですけれども、その場所は悲しみも嘆きもロークもない、もはや死もなく、そういう場所だって言ってますね。本当にイエス様がいてくださって、安心と幸せと平和と良いものだけが詰まっているような、もう私たちはこの地上の延長線上では想像もできないような、本当に天国、素晴らしい場所、それが私たちに用意されているんだということですね。そして私はそこに続く道である、そうイエス様は今日私たちに語ってくださってますね。イエス様だけがここにつながる道です。このことをもう一度私たちは覚えましょう。逆の言い方をすれば、本当に驚くべきことに、ただこのイエス様を信じるだけで、たったそれだけで私たちはなんとこの天国に入るんだということですね。それもまた大家にふさわしくないような、ものすごく大きな恵みですよね。それほどのことをイエス様は私たちに与えてくださっているんだということをもう一度覚えましょう。前任の二宮由紀夫先生がよく言ってらして、私すごく印象に残っているのが、クリスチャンとは気楽な家業と来たもんだってね、言ってましたね。私はギリギリ知っています、元のネタが何かを多分私より若い世代の人は知らないと思いますが、サラリーマンとはってやつですよね。それが元にありますけれども、スースースーだらだったですけどね。クリスチャンっていうのは気楽な家業だっていうことですよね。それは何でかって言ったら、それはもう信じてたら大丈夫だって言うんですよ。イエス様を信じてたら大丈夫、ちゃんと天国にも居場所があるし、あなたは安心して歩んでいいんだって、まあ、本当に確かにそう言われてみたら気楽な家業ですよね。幸いなことだなというふうに私も心から同意します。イエス様は天国のお父さんのもとに続く道です。私たちはイエス様に会って安心ですね。ぜひこの道を歩んでいきたいと思います。さあ、第二に道であるということはどういう意味がまたあるでしょうか。もう一度6節を読んでみたいと思います。2回目になりますが、6節を一緒に読んでみましょう。よろしいですか、いきます。せーの。イエスは言われた、私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。はい、こう書いてます。イエス様は道だと言います。 その先は天国に通じている。でもそこは歩いていくんですけれども、つまりイエス様はですね、この地上で私たちが生きて歩いていくべき道でもあるということですね。もっと簡単に言えば、イエス様は私たちが生きる生き方であるということです。イエス様のように生きる、イエス様の道を歩いていく、これがこの地上の生活にあっても私たちの生き方になるんだ、そういうことを言ってるわけですね。10節から12節を一緒に読んでみましょう。今日の箇所の10から12を読んでみます。ここもちょっと長いですけど、一緒に読んでみたいと思います。10から12、せーの。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのである。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると私が言うのを信じなさい。もしそれを信じないなら、技そのものによって信じなさい。はっきり言っておく、私を信じる者は私が行う技を行い、またもっと大きな技を行うようになる。私が父のもとへ行くからである。はい、こう書いてあります。ちょっと長かったですけれども、ここではイエス様が父なる神様から受け取って御言葉を喋っている、私が語っていることは本当に神様の語っていることなんだよ、またそれが信じられなくても私がやっていることを見てそれで信じられるでしょう、とそう言ってるわけですね。言いたいことは、イエス様を信じる人はイエス様と同じように生きるものとなるということです。それは言葉において、そして行いにおいてイエス様と同じように歩む、それがこの道を行く、イエス様の道を歩んでいくということですね。この人生の旅路、人生の道のりをイエス様の後に従って歩んでいくんだ、イエス様に習って歩んでいくんだ、イエス様が言われたように、イエス様が行動されたように、そのように私たちは歩んでいくんだということですね。よく私が好きなので選んでいて、子供賛美歌とか、まあ、大人でも歌いますけれども、主に従うことはっていう歌がありますよね。主の後に続き共に進もうって、今の、この新しい子供賛美歌になってますけれども、私は昔の詩の歌詞も結構好きで、そのこういわゆるサビの部分って言うと、なんかあれですけど、サビの部分、宮と踏みつつ共に歩もうって言うんですよ。歩まんかなですね。昔は宮戸を踏みつつってよく分かんなかったし、歩まんっていう、まあ、それが歩むという意味だっていうのはうっすら分かりましたけどね。なんかこう口語で言うと歩まんって言うと歩まないのかなとか、まあ、そんなちっちゃいうちはちょっと分かりづらいところがありますけれども、でもだんだんその 字もね、宮戸っていうのはどういう字かなって分かってくると、なんかこう心に響く歌詞だなって思うようになって、今でも私は好きなんですね。まあ、つまり宮戸を踏んでいくですよね。フットステップっていうかね、フットプリントっていうか、こう足跡をそのイエス様の後を一歩一歩踏んでいくって、まあ、それが私たちの生き方だって、それが私たちの歩み方だっていうことを、まあ、賛美しているわけですよね。あ、本当にそうだなって私も思いますし、それは何とも喜びに満ちた歩み方じゃないかなと思います。イエス様だったらこうするのかなって、イエス様だったらこう言うのかな、イエス様だったらこう対処するのかな、イエス様だったらこう感じるのかな、そういう一つ一つが私たちの生き方になっていくんだということですね。なぜその道を私たちは歩みたいと思います。これが二つ目のポイントですね。具体的にはどういうことになるでしょうかね。あんまりイメージだけでね、私の中のイエス様はこんな感じにするに違いないみたいな感じだと、ちょっとね、自分に都合のイエス様になっちゃうかもしれないので、気をつけた方がいいかもしれないですね。まあ、ですから普段から聖書の御言葉に親しんで、また祈りの中でいつもこう向き合っているイエス様、そうしてくると本当にこう分かってきますよね。あ、聖書読んでるとイエス様こういうことを嫌いだったんだって、あ、イエス様こういうこと嬉しいって思うんだ、あ、イエス様こうしていると喜んでくれるのかなって、まあ、そうなってくると本当にイエス様の後をついていくということができると思いますね。まあ、ぜひそうやってなおなおこうイエス様とこう親しんでいきながら宮戸を踏んでいくということを皆さんで一緒にしていきたいと思います。イエス様は私たちの生きる道である、このことを2つ目に覚えましょう。 さあ最後です。もう一度6節を読みたいと思います。もう一つのことを触れて終わりたいと思います。よろしいですか？いきます。6節。せーの。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとへ行くことができない。はい。何度か、触れましたけれども、父のもとに行くというふうにイエス様は語っています。で、今日のこの1節から14節のところでは、父という言葉が繰り返し出てきますね。ちょっと読みづらいんじゃないかなって、国田さんは上手に読んでましたけども、10節、朝の第一礼拝では、父のうちにおり、父が私のうちにいるってだんだん早口言葉みたいだなと思いましたけども、父がたくさん出てきますが、とにかく父っていう言葉が何回も出てくるんですよね。それが一つの今日のメッセージだと思いますね。つまり、イエス様を生きるっていうのは、この天のお父さん、天の父の子供になっていく、そういう旅路なんだということですね。私たちはこの道を歩んでいくことを通して、天のお父さんの子供にふさわしくなっていく、息子に娘にふさわしく変えられていくのだということだと思います。2節でも、私の父の家には住むところがたくさんあるって、ちゃんと用意があるよって言ってますね。私たちはどこに向かっているんですか？それは私たちのお父さんでもある天の父の家に向かっているんだということですね。私たちの人生は父のもとに帰る旅路でもあるということです。まあ、普通私たちの考え方ではね、生まれたところがスタート地点だとすると、で天国がゴールだってなるわけじゃないですか。で、まあ、ここがスタートで向こうに向かっていくようなイメージがありますけれども、ここでイエス様はただそれだけじゃないって言うんですよね。それは家に帰る、自宅に帰る、実家に帰る、故郷に帰る、そういう帰る旅路でもあるんだって、まあ、そう語っているんだと思いますね。私たちは父の家に帰る旅路に実はついているんですね。さあそこで大事なことは、ぼーっと生きててもそこにはつくということですね。それはイエス様の約束ですから、ちゃんと住む場所用意してあるよって言ってますから、ぼーっと生きてんじゃねえよってね、最近流行ってますけども、ぼーっと生きててもなんかね、つくと思いますそれはちゃんとイエス様の方が用意してくれてるから、ちゃんとつくと思います。でもですね、幸いなことはそうじゃなくて、本当に天のお父さんの子供らしくなっていく、そういう生き方もできるということですね。それが私たちの祝福じゃないでしょうか。それが私たちの恵みではないでしょうか。天のお父さんの子供にふさわしくなっていくんだって、なれるんだ、それが私たちに与えられているもう一つの大きな恵みだと思うんですね。そのことは一体どういうことでしょうか。13節14節を皆さんで一緒に読んでみたいと思います。子供、どんなことなんでしょうかね。13、14を読んでみます。せーの。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。こうして父は子によって栄光をお受けになる。私の名によって私に何かを願うならば、私が叶えてあげよう。はい。ここはですね、誤解しやすいところだと思います。例えば私によって願うことはって書いてありますから、イエス様のお名前で祈るっていうことの、まあ、由来になっているというか根拠になるところではありますよね。でそれはその通りなんですけれども、私の名によって願うなら何でも叶えてあげようって書いてありますから、まあ、なんかこう願いが叶う法則みたいに感じちゃうところがあるかもしれないですね。でもここで言ってる真意はそういうことではないですね。その書類を提出するときにちゃんとこの私の名前の印鑑を押してないと通らないとか、逆に押してあると通るみたいなね。でそれだったらちゃんと出てくるもん出てくるみたいな、そういうハウツーではないんですよ。私たちがイエス様の名前で使って祈って祈ったらもう何でも叶うぜってヒャッホーっていう、そういうことを言いたいことではないですね。何なのかって言いますと、こうして父は子によって栄光を受けになるって言いますよね。つまり父なる神様の御心にかなって願うということが案に含まれているということなんですよ。で、ちょっともっと回りくどい言い方をしないで分かりやすく言いますと、子供になっていくっていうことはですね、父の子供として成長していくっていうことなんです。最初のうちはね、小さな子供はお父さんに向かって、お母さんに向かって、ね、あれが欲しい、これが欲しいって言うわけですね。 そしてもらったら、わーい、やったって喜ぶわけですね。それが子供と親の関係だということです。そうやって関係性が築かれていきますね。あ、お父さん、私の願いを聞いてくれた、嬉しいなって、愛されているんだなって思うかもしれない。ある時は聞いてくれないかもしれないですね。だけど聞いてくれないことも通して私は愛されていると気づくこともありますね。ちゃんといいことを考えてくれてるんだなって、信頼して大丈夫だなって、そうやって親子の関係は築かれていくものだと思いますね。私たちと神様との関係も同じですから、私たちは誰も最初からそんなにね、賢い信仰者のような感じで振る舞うわけではないですよね。誰だって最初、私たちはイエス様を信じて神様を信じるようになり始めた頃は、あ、神様こうしてくださいって、ああしてくださいって、これもお願い、これもお願いってきっと願って祈っていたと思います。で、今もそうだと思います。私はそうです。ずっとね、願いの祈りが9割方はちょっとあれかな、もうちょっと減らしたいな、そういうところはあるかもしれないですね。でも願って祈るってことがもうほとんどお祈りのね、多くを占めちゃうってことは多分あると思います。でもそれは大事なことですよね。そのことを通して私たちは神様に本当に頼ることができるようになっていくわけですよね。そうやって子供として本当に関係ができていく。でもですね、そこだけで終わりではないですよね。私たちは成長していく。それはただ体が大きくなって、そして社会的にも年齢が大きくなって、大人になって、成人になってとか、年を経てとか、そういうことじゃなくて、信仰的に私たちは内なる人が、霊的なものも成長していくということも含まれるわけですよね。それはどういう成長ですか？それは取りも直さず神様との関係の成長ですよ。神様との関係が成長していくことが私たちの信仰の成長ですよね。そうなってくるとどうなりますか？小さな子供も大きくなっていきます。そしてその中でその関係性が本当によく育まれていたならば、愛の関係として育まれていたならば、やがてその関係性は愛されるだけではなくて愛する関係になっていきますね。その時に子供は成長していって、ああ、お父さんは何を願っているのかなって、これがね、人間の世界になっちゃうと、あまりにそうなっちゃうとあんまり良くなかったりするんですけどね。でもこれは父なる神様の完璧な関係の話ですから、それはちょっと置いておいて、とにかく、あ、だんだんこう神様との関係ができてくると、あ、神様は何を願っているんでしょうか、主よ、あなたの御心は何でしょうかと求めるようになっていきますね。皆さんもそうなってきたなって感じる方も多くいらっしゃるんではないでしょうか。私の名によって願うことは何でも叶えてあげよう。そこにはどんな意味がありますか？2つの意味があると思いますね。1つは、何でも言ってごらん。何でも叶えてあげよう。そして私を信頼できるものだって君は分かるようになるだろう。そういう意味がありますね。そしてもう1つの意味は、何でも私と一緒に思いを1つにして願いなさい。私と一緒に歩んでいこうって、そういう意味があるわけですよね。ここには大きな違いがありますよね。それはこっちの成長の違いですよね。私たちは9割方願うかもしれない。それは変わらないかもしれない。それはそうかもしれないけれども、でもやがてその残り1割の中で、あ、神様、私はあなたを愛しますって、あ、神様、本当によくしてくださったあなたに応えたいと思いますという思いが生まれてきますね。その時に何でも願いなさい。その願いはですね、神様の思いと一つになっていくんですよ。そのことをここで語っているわけですね。私たちは父と父の異なる旅路を歩んでいる。それは子供として成長していく旅路でもあるわけですね。私は今どんな旅路に途上にあるでしょうか。父なる神様の子供としてどんな姿であるでしょうか。まあ、ある意味ではね、親子の関係って年を取っても変わらないですから、ずっと小さい子供のままのような気持ちもあるかもしれない。でも一方で大人になってきて応えたい思いも出てくるかもしれない。その時にこの御言葉は本当の輝きを、ね、持つんだと思います。皆さんどう感じるでしょうか。今日の箇所の中では二人の弟子が出てきました。それぞれもですね、そんな変化をやがて遂げていく人たちですね。一人目はトマスという人が出てきます。五節のところですね。トマスが言った、主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。トマスはですね、この十字架の前の晩のイエス様の言っていることはほとんど分からなかったですね。でも無理もないでしょう。私たちも同じ場所にいたらなかなか難しいんじゃないかなと思います。そしてトマスはこの後どうなるかと言いますと、復活したイエス様に愛そびれるということをするんですよね。そしていなかったもんだから、他のみんなだけ復活した復活したって言って、そんなバカなことあるかいって思うわけですよね。そしてそれだったらね、イエス様が現れてこの釘のね跡を見て指突っ込んで、 手の脇腹の槍の跡見て、そこに手突っ込んだら信じてもいいって言うんですよね。そしたらどうだったですか。イエス様がトマスの前に来て、そうしなさいって言うんですよね。それでトマスは、私の神よって信じるようになった。そこからの彼の歩みは全く違ったものになっていくわけですよね。もう一人出てきますね。フィリポが出てきます。8節のところでフィリポはこういうふうに言います。主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できますって、まあ、この人の言いようもとてもすごくこう共感を受けるところだと思いますね。そうしたら満足できますって言うわけですよ。あんたが何言ってるか全然わかんないけども、こうしてくれたら私は満足できるって、まあ、こう言ってるわけですよね。まあ、それも、まあ、なんとなくね、私たちはそういう時ってあるよなって心どこかで思ってしまうところあるかもしれない。私の満足はここにありますって。あなたがこうしてくれたら私満足できます。こうしたら分かることができます。こうしてくれればいいのに、こうしてくれればいいのにって、まあ、そういう思いたくさんありますね。でもフィリポは変わりますよね。後の姿はどうですか。フィリポはやがてエルサレムから迫害で散らされていく中で、どんどんイエス様のことを伝えていくものになっていくわけですよね。寂しい道に聖霊に行けって言われたら行くんですよ。そこでエチオピアの高官に会うわけですよね。そこでイザヤ書を読んで、馬車で走っているエチオピアの高官を見つけて走って行って、読んでること分かりますかって、全然分かんないって、じゃあ私乗せてください、お話しますって言って乗って説明して、そしてそのエチオピアの高官は信じるようになるわけですよね。フィリポはそういう人になっていくわけですよ。この時は何言ってるか全然分かんなかった。こうしてくれたら満足できます、ああしてくれたら満足できますとしか言うことできなかったけど、やがて彼も変わる。そして私はこのことを伝えるってものになっていくわけですよね。私たちもトマスやフィリポと同じかもしれない。私たちのうちにもトマスやフィリポがいるかもしれないですね。でも私たちもイエス様と一緒に神様と向き合って歩んでいくならば、変わっていくということですね。それは父なる神様の子供となっていく旅路、そして子供として成長していく旅路ですね。皆さんがそれぞれ、自分は今神様とこんな関係かな、私神様の子供としてこんな感じかなってそれぞれで思うところがあるかもしれませんけれども、ぜひそのイエス様がね、その習うべき姿ですから、そんな子供の姿になっていけるようにぜひ思い描いて歩んでいきたいと思います。ぜひここのところで最後語りたいことは、神様の御心を願うっていうことを始めてみたいと思うんですね。聖霊を求めて、そして主よ、あなたのことをもう少し分からせてください、もっとあなたの御心で生きれるものにならせてください、ぜひそんなことも始めてみてはどうでしょうか。ということで、今日はイエス様が私たちの道であるということを一緒に見てきました。それぞれでしばらく祈る時を最後に持ちたいと思います。